で白久子牧師より説教をいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙1、14章の13節から19節までをご一緒にお聞きしました。13節をもう一度読みします。だから異言を語る者はそれを解釈できるように祈りなさい。でコリント教会に異言を語る人たちがいました。他の人には意味のわからない言葉で神様に祈ったり賛美したりするそういう人たちです。でその人たちにとって異言を語るということは、神様との交わりの表し方であり賛美の言葉でもあったわけですけれども、同じ教会員としてその異言を聞く人たちにとってはよくわからないもの、意味のないものというふうに受け取られていたという事情があります。でさらにこの異言を語る人たちは、自分たちは異言を語れるんだぞというふうにそのことを誇っていたので、教会の中にある種の差別のようなものが生まれて、教会が分裂してしまうという、そういう危機を迎えています。最初にコリント教会の伝道に携わったパウロ先生、私たちの教会を建ててくれたパウロ先生にこの問題を聞いてもらいたい、なんとか解決の道を教えてもらいたい、そう考えた教会の一部の人たちからの手紙、また願いを受けて、パウロが異言の問題を取り上げている箇所です。14章の最初のところからずっとこの異言の問題が取り上げられてきています。で私たちにとってあまり身近でないこの異言の問題について聞くということに何の意味があるでしょうか。私自身異言を語ることできませんし、また異言を語る人と身近に接しているというわけでもないので、私の信仰やまた教会生活においてこの箇所はどういうメッセージを伝えてくれるのだろうというふうに考えてしまいます。でけれどもパウロはここで異言の問題を取り上げながら、実際には信仰のことを教えようとしているっていうところがあります。信じる、神様を信じて生きるってどういうことか、教会生活ってどういうものか、で私たちもこの異言という一つの問題を通して私たち自身の信仰生活や信じて生きる、神様を信じて生きる生活のことを考えてみたいというふうに思うのです。でさてこの異言の問題というのは、人によって捉え方がすごく多様で、極端に拒否感を示す人もいれば非常にこれに、親近感を持つ人もいるという、難しいところがあります。でパウロがこの問題をどう、取り上げたかというのも理解がいろいろでして、中にはコリント教会からその異言を語る人たちを一掃して交わりを作り直すことが必要だというふうにパウロが望んでいたんだというふうに言う人もいます。でけれども、おそらくパウロは、18節のところでも、私はあなた方の誰よりも多くの異言を語れることを神に感謝しますというふうな言葉から自分自身も異言を語るものだったということがわかるわけですが、その異言を語る人たちを全面的に否定したわけではなかったようです。で先ほど読みました13節にあるように、異言を語る人はそれを解釈できるようにということを求めていったわけです。で教会の人たちが語る異言の内容がどういうものかよく分かんない人がいると、でそのままでは良くないというふうに考えたパウロは、異言を語るのであればそれがどんな意味であるのかみんなに分かるような解釈の言葉が必要だというふうに言うわけです。でなぜならというのが14節で理由が語られています。異言は異言として語られるだけでは実を結ばない、分からないままだからだというふうに14節にあります。14節です。私が異言で祈る場合、それは私の霊が祈っているのですが、 理性は実を結びません。で、威厳を語っている人が霊で祈っていることはわかるけれども、それが理性では理解できないことだというふうに言われていて、一回読んだだけだとよくわからないところがありますが、その霊で祈るということと理性で実を結ぶ、理性で理解するということが、まあ、対立的に語られているというのは分かります。で、これ一体どういうことかというと、その 霊で祈るというのは神様の霊、聖霊によるという意味ではなくて、理性や知性と反対側に置かれるような、まあ、ある意味で神秘的な霊的なというふうに受け取られる言葉です。ですから、まあ私が威厳で祈る場合、それは私の霊が祈っているというふうに言うのは、まあ、言葉では説明できないような不思議な体験とか、まあ、我を忘れるような体験をするということはあるわけで、それを霊で祈る、霊的な体験をして祈るというふうな言い方でパウロがここで言っています。で、そういう威厳を語る人が言葉では説明できないような力に導かれて語ることがあるけれども、信仰っていうのはそれだけではないはずで、理性的であったり知性的であったり、どこまでも自分がはっきりしていて言葉で最後まで説明できるというところがあるわけです。で、威厳を語る人たちは神秘的な体験の中でその威厳を語るけれども、それは理性においては実を結ばないと、つまり理性では理解できないものではないかということをこの14節は語っています。で、先ほども言いましたように、パウロは教会の中で威厳を語る人を、全面的に否定するってことはしませんでした。で、けれども、威厳を語るということの中に潜む危険性をとてもよく知っていた人だと思います。で、威厳は自分を失ってていくというか、そして共に礼拝する他の人の姿も見失うというところがあります。で、見方によればそれは霊的なあり方だというふうに受け取られるものですけれども、まあ、理性を置き去りにした姿でもあります。信仰の表れとして知的な面を超えたものと同時に理性的で誰もが言葉として理解できるものがあるということをもう一度教えられるところです。で、私自身がその、どういう信仰生活を送ってきたのかなということを振り返るときに、ある時まで、何かよくわからない神様をただなんとなく信じているというか、どういう神様を信じているのかっていうのが言葉で説明することができなかった時期っていうのがあったような気がしています。で、それが、まあ、毎週礼拝で私たち使徒信条で信仰を告白して、全ての人が理解できる内容がそこに表されて明らかにされているわけですけれども、その使徒信条によって表されている信仰告白の内容がどんなに大切なものかというのを、ある時まで知らなかったというふうな気がします。で、神様が全てを作ってくださったけれども、私たち人間は罪によって神様から離れてしまった。でも、その私たちを憐れんで神様が一人子を世に遣わしてくださって、この方の十字架と復活、昇天の御業によって私たちに罪の許しを与えてくださって、新しい命をくださったと、このキリストのとの結びつきを私たちは礼拝において味わって、聖霊のお導きを与えられて生きているんだという、こういう信仰の内容を、こうそれが本当に大事なものなんだということを知らされて、まあ、罪の重さとか恵み深さ、神様の恵み深さに目を開かれていく中で教会生活を続けてくることができたのかなというふうに振り返ったりします。で、そしてそのことが教会の外にいる人たちにも このことを信じて私たち生きていますというふうに伝えることになっているというふうにも思います。教会生活そして信仰生活がまっすぐに神様を信じて歩んでいくんだということと同時に、一緒に礼拝して歩んでいく他の人たちと共に礼拝することで成り立つということも、この信仰告白一緒に告白する、そして一つの群れとなってイエス・キリストの体として一つの交わりを作って生きるということからも、その自分が神様との交わりの中で、罪許されて新しくされたその信仰に生きるということは大事なことですけれども、それに加えて共に招かれた隣人もキリストの体の一部として欠くことのできない存在として教会を形作っているんだという信仰がとても大切だと思います。私たちは隣人とともに一つの体、キリストの体に属するものとして一人の人のように神様に従っていきます。でパウロがここで、私の霊が祈っている、異言で祈る場合それは私の霊が祈っているのですが理性は実を結ばないというふうに言ったときに、その教会コリント教会の人たちが、自分の信仰だけにこう集中してしまって他の一緒に歩む隣人に目が向かなくなっているということを前に言っているというふうに思われます。私たちの信仰生活が自分だけでは成り立たないということ、一人では信仰の道を歩むことができないということ、一人ずつそれぞれ神様に従っているのではなくって、一つの群れとしてキリストの一つの体として一緒に神様にお仕えしているということ、でコリント教会にはそのことが欠けていて、パウロは、霊で祈りまた同時に理性でも祈り、とにかく神様を賛美するためにすべての力を使ってみんなで一つの群れとして神様にお仕えしようではないかというふうに進めました。15節にはそのことがさらにはっきりと語られていきます。ではどうしたらよいのでしょうか。霊で祈り理性でも祈ることにしましょう。霊で賛美し理性でも賛美することにしましょう。祈る際そして賛美する際、霊でも祈り理性でも祈ろうと、霊的にも祈り理性的にも祈ろうと、説明のできない霊的な力によるだけでなくて理性を持って祈り賛美しようと、逆に知性や理性だけで全て成り立たせようとするのではなくて霊の導きを求めつつ祈り賛美しようと、でパウロはそういうあり方を教会の人に示してくれました。で信仰のことを言葉で説明することが苦手な人は理性で立ち的に他の人に説明する言葉を持って神様のことを学び語ることを求め、また霊的な神様との交わりから遠い人は言葉では表されない、神秘的な神様との交わりにも心を向ける必要があるというわけです。いずれにしても私たちは全生活をもって神様との交わりを求めて信仰生活を歩んでいくということを求められています。である人が、パウロはここで全身全霊で神様に仕えることを呼びかけているんだというふうに言いました。でそれは何のためかというのが16節に、記されています。さもなければ仮にあなたが霊で賛美の祈りを唱えても教会に来て間もない人はどうしてあなたの感謝にアーメンと言えるでしょうか。あなたが何を言っているのか彼にはわからないからです。教会に来て間もない人というのが出てきます。その全身全霊で神様に祈り賛美するのはなぜかと、それは教会に来て間もない人がその人も含めてみんなとにかくアーメンって言えるためだと。信仰生活するのは自分の信仰の養いにつながるというのはもちろんですけれども、共に教会生活をする隣人と一緒に 心からアーメン、真実ですというためだと。でパウロはコリント教会の人たちに互いに教会生活をし、教会に来て間もない人も、そして信仰生活が長い人も共にアーメンというふうに分かって、アーメンというふうに言える、そのような、交わりを作り上げる大切さを語ろうとしています。おそらく教会に来て間もない人というふうに言われている人は、これから教会生活を続けていくことが期待される人たちのことだと思います。で、さまざまなきっかけで教会に足を踏み入れた人たちが声を合わせて共にアーメンと告白することができるために、霊的にも、理性においても、とにかく全力で神様に祈り賛美し礼拝することが必要だというわけです。で、結局のところ、この威厳の問題が取り上げられてはいるんですけれども、パウロが言いたいことはこの一つのことかもしれないと思うことがあります。で、それは教会を建てるということです。で、今日の箇所の、今日13節から読みいただいたんですけれども、直前の14章の12節のところに、あなた方の場合も同じで、霊的な賜物を熱心に求めているのですから、教会を作り上げるためにそれをますます豊かに受けるように求めなさいという、教会を作り上げるためにという言葉がありました。そして、前のページの同じ14章の5節ですが、あなた方皆が異言を語れるに越したことはないと思いますが、それ以上に予言できればと思います。異言を語る者がそれを解釈するのでなければ、教会を作り上げるためには予言する者の方が勝っていますという、やはりここでも教会を作り上げるためにという言葉があります。で、さらに4節でも、予言する者は教会を作り上げますという言葉があるわけです。異言の問題を語りながら、パウロがコリント教会にぜひとも伝えたいと思っていたことは、コリント教会が作り上げられると、コリント教会を建てられなきゃならないよということでした。で、そのためにどうしたらいいのかということを、パウロは語ろうとしています。もちろんそれは、建物としての礼拝堂を建てるという意味ではなくて、イエス・キリストの体である教会を建て、キリストがまさにここにおられるという、そういう交わりを、そういう礼拝を形作る、そしてその中を私たちが生きるということです。で、私たちの信仰生活だけで、一人で信仰生活すればいいのではなくて、他の人が作り上げられる、また教会が作り上げられるということを、パウロが求めていて、そして今日の17節のところでも、他の人が作り上げられるということの大切さが語られます。あなたが感謝するのは結構ですが、そのことで他の人が作り上げられるわけではありません。異言を語る人たちが、神様への感謝を持って生活しているというのは立派なことだと、だけどもそのことだけで教会が建てられるわけではないんだというふうに言うわけです。これは決して激しい言葉遣いではありませんけれども、パウロのはっきりした教会理解が示されていますし、異言を語ることだけにこだわっていくコリント教会の人たちを戒める、そういう言葉になっています。そしてまた、これは自分の信仰のことだけにこだわって他の人のことを考えないあり方を戒めるものともなっています。教会が作り上げられる、教会が建てられるということが大事なことなんだと、パウロがまだ願い語る箇所です。一人一人が主キリストの十字架によって罪の許しを与えられて、そのご復活によって新しい命を与えられて、主と一つの体にされる教会の交わりの中に生きるということを求められています。で、パウロが何とかして何人かでも救うために、福音のために私はどんなことでもすると言ったことは有名ですけれども、 今日の箇所の19節最後のところですが、ここにはしかし私は他の人たちをも教えるために教会では威厳で1万の言葉を語るより理性によって5つの言葉を語る方を取りますということが、言われています。他の人たちを教えるためではなくて、他の人たちをも教えるためという言葉が使われていて、そのために1万の威厳の言葉ではなくて5つの理性による言葉を語る方を私は選ぶというふうに言うわけです。すごい対比が激しいなっていうふうには思いますけれども、要するに理性による言葉が本当に大事だということを、パウロが言うわけです。威厳を語ることによっては理解されない、そしてそのために教会の交わりへと入れられることがない、そういう人たちが理性によってパウロが語るわずかな言葉を聞いて理解し、福音に預かって教会の交わりへと招かれるんだと。だからそのためにもぜひとも威厳は解釈される必要があるんだと。で、できることなら理性で語るようにというふうにパウロは進めたわけです。で、そういう言い方をしてコリント教会が分裂していかないように、威厳を語る人もそのことに意味があるけれども理性においても語るように、そういう仕方でみんなで一つの教会を作っていくようにということを進めた箇所です。私たちも霊的に、またそして理性的に、全力で全身全霊で祈り賛美し信仰の言葉を語って歩みたいというふうに願います。教会の交わりを生き、隣人とともに隣人への配慮を持って一つのキリストの体を作り上げる、教会を作り上げるものとされたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、8月の第2の日曜日に CS の礼拝、主日礼拝を捧げし、またこのようにして夕礼拝を捧げする幸いに預からせていただき、心より感謝申し上げます。私たち礼拝から礼拝へと歩む、そのような交わりの中に入れていただき、イエスキリストの体に属するものとされています幸いを本当に感謝いたします。パウロがコリント教会の威厳を語る人たちに向けて本当に愛を持って語っている箇所を聞きました。どうか私たちも、神秘的な、信仰の表し方はありますけれども、それと同時に全ての人に伝わる理性的な言葉を語り、信仰を言い表し、全身全霊で祈り賛美し語っていく、そのようなものとさせていただけますように聖霊の導きをお与えください。加藤神学生の夏季伝道実習の歩みをどうか祝福し、健康を支え、牧者として立てられるにふさわしく学びが続けられていきますように聖霊の導きをお与えください。また各地に、使わされています一人一人の神学生の上にも神様の特別の支えがありますようにお願いいたします。 CS のキャンプを守っていただき感謝いたします。またこの月、私たちは平和について思いを深くするこの時期ですけれども、どうか神様が作ってくださった世界を、神様のものである私たちが御言葉にふさわしく、御胸にふさわしく歩むことを許されますようにお導きください。教会に連なる多くの方たち、お一人お一人を神様が捉えてくださり、御言葉によって慰め支えてくださいますようお願いいたします。礼拝においでになることができない方たちがおられますが、お一人お一人その場にあって神様が支えてくださいますようにお願いいたします。また新しい週を歩み始めます。どうか御言葉から御言葉へと歩んでいく、そのような歩みへと導いてくださいますようお願いいたします。また困難な中に置かれているお一人お一人に神様が聖霊によって力を与えてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。